7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月27日火曜日、今晩、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は国際仲介基金 IMF のエグゼクティブディレクターについてお伝えします。国際仲介基金 IMF のエグゼクティブディレクタークリシュティン・ラガルド氏は2018年2月26日にインドネシアに到着しました。女性として初めて IMF の最高地位に就いたクリスティン・ラガルド氏の訪問では、いくつかのイベントが予定されています。例えば2018年2月27日のインドネシア中央銀行ベイと IMF が主催する会議のメインスピーカーになることです。@IMF の Twitter アカウントによると、イベントの焦点は世界的な傾向の分析であり、国はどのように世界的な変化に適応し、同時に常に反映するかということです。もう一つの議題は2018年10月のバリとヌサドゥアでの世界銀行年次初回と、インドネシアの最近の経済発展と展望について議論します。この2つの問題は国家議連でのインドネシアのジョコウィドド大統領との会談の中心でした。興味深いことに、ジョコウィドド大統領はクリスティン・ラガルド氏をプルタミナ中央病院とタナアバン卸売業センターの2カ所に招待しました。クリスティン・ラガルド氏はプルタミナ中央病院でインドネシア健康保険カードキスサービスと健康に関する社会保障制度を見ました。クリスティン・ラガルド氏は約9000万人以上のための無料の保険サービスに感銘を受け、ジョコウィドド大統領に敬意を表しました。足を運んだ第2の場所はタナアバン卸売業センターです。クリスティン・ラガルド氏はこの約1万9000以上の屋台と東南アジア最大の場所で、零細中小企業のビジネスマンの熱水エネルギーサービスを直接見ました。クリスティン・ラガルド氏によると、 それはインドネシアの社会と経済のダイナミズムを示しているということです。ジャカルタの保険サービスと中小企業の動向を直接見ることで、クリスティン・ラガルド氏はインドネシアについて世界に宣伝できることが期待されます。この2つのことは10月の世界銀行と IMF の年次紹介の実施において重要なものとなります。インドネシアは IMF 年次紹介に先駆けて一連の活動として2018年のインドネシアへの公開キャンペーンをしました。クリスティン・ラガルド氏の訪問は、投資家が保険分野に投資するのを誘致する効果があると期待されます。クリスティン・ラガルド氏は、タナアバン卸売業センターでココという札を買いました。これはもちろんインドネシアの中小企業の製品の直接の宣伝にもなります。中小企業の製品を買うために IMF の年次初回の参加者数千人を引き受けるだけでなく、インドネシア中小企業の製品の輸出への扉を開くことも期待されています。これでコメントを終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
中国へのインドネシアの輸出は 34% 増加するについてお伝えします。2017年10の中国へのインドネシアの輸出額は2016年に比べて 34.10% 増加しました。在北京インドネシア大使館の貿易アタシュデンディエス・イスワラ氏は、中国へのすべてのインドネシアの輸出商品が増加したと述べました。彼は、2017年の中国へのインドネシアの輸出は285億アメリカドルまで達しました。この数字は2015年と2016年のインドネシアの中国への輸出額を非常に上回っています。ダンディ氏は、2018年にインドネシアからの農産物輸入開始に伴い、インドネシアの中国への輸出額は増加すると楽観的です。今年はインドネシアは再び2年間停止したマンゴスティンの輸出強化を得ました。中国はまたパーム油を輸出する偉大な機会をインドネシアに提供しています。それでは次のニュースです。やつの機関は、現代市場で競争する中小企業を支援するについてお伝えします。やつの機関は、中小企業が現代市場で競争するように奨励するための統合プログラムを作成することに合意しました。このやつの機関は、村落登場地域開発省、産業省、海洋水産省、農業省、商務省、協同組合中小企業省、薬物食品管理局、創造経済局です。彼らは製品品質保証、マーケティング及びライセンスプロセスのたやすさに関連する合意しました。エコプトロ産業用村落登場地域開発大臣は、中小企業の製品の大半は村から来ているので、このプログラムは 村に利益をもたらすと述べました。それでは次のニュースです。副大統領はアフガニスタンを訪問するについてお伝えします。ユスフカル副大統領と彼の側近はハリン・プラナ・クスマ空軍基地から火曜日午前6時10分にアフガニスタンに向かいました。ユスフカル副大統領は2月27日から3月1日まで訪問する予定です。アフガニスタンへの訪問ではユスフカル副大統領はカブール平和プロセスでゲストスピーカーとなり平和活動の経験を共有する予定です。この訪問はアフガニスタンの平和プロセスを支援するフォローアップとしての役割を果たしています。アフガニスタンでの平和支援のコミットメントは1918年のスカンド大統領の国賓訪問後のインドネシア大統領の2代目の訪問である2018年1月29日の国賓訪問によりジョコ・ウィドド大統領によって宣言されました。それでは次のニュースです。バントゥールのワランカ・クリスは外国市場を浸透するについてお伝えします。ワランカ・クリスはジョクジャカルタのバントゥール地区からの主な工芸品の一つです。この工芸品はマレーシアやフィリピンなどの外国市場に広がっています。バントゥール村のプンドゥクハンカルさんからのワランカ・クリスの職人マルギアント氏は2月26日月曜日に彼はコレクターや商人によって彼の製品を販売していると述べました。マルギアント氏によると彼のワランカ・クリスの作成する才能は家族からの遺伝的な才能です。マルギアントが作成したワランカ・クリスの価格は使用される木材原料によって10万ルピアから150万ルピアぐらいです。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はスハルソ博士が1971年2月27日に亡くなったことから始めます。スハルソ博士はボヨラリ県アンパル郡カンバン村で1912年5月13日に生まれた人道主義闘士です。1945年スハルソ博士と彼の仲間たちは独立のために戦う戦士を支援するためにスラカルタでインドネシア赤十字の支部を結成しました。1946年スワルソ博士は多くの青年が戦争によって身体に障害を負ったのでプロテシスとオルトサを作るよう認められました。彼の人道的闘争の誠実さのおかげでスワルソ博士は国内外から様々な賞を受賞しました。彼は1971年2月27日に死亡し、ボヨラリ県アンペル郡のスボト村に埋葬されました。国は1973年11月6日に大統領令で国家英雄の称号をスハルソ博士に授与しました。ソロの病院と通りの名前に加えてスハルソ博士はインドネシア海軍に属する軍艦の名前でも記録されました。次に西スマトラ州のパガルユン宮殿が2007年2月27日に焼け落ちたことについてお伝えします。バサ・パガルユン宮殿、また パガルユン宮殿としてよく知られているこの宮殿は、西スマトラ州のタナダタル県、バトサンカル市のミナカボ王宮の地域に位置しています。2007年2月27日火曜日に、インドネシア西部時間の午後7時10分に、パガルユン宮殿の建物は落雷のために消失しました。その結果、3階建の建物が焼け落ちました。焼けた貴重品は書類の一部や生還的な布で、焼け残った貴重品は約 15% しかないと推定されます。焼け残った貴重品は現在、タナダタル地区の古代美術館に保存されています。パガルユン王国の総員増産は、バサ宮殿から2キロのシリンドゥアンブラン宮殿に保存されています。消失後のパガルユン宮殿の再建は、2007年7月8日に始まりました。最後に、2010年2月27日に地震は、地理を揺るがし、太平洋に面している国に津波を引き起こったことについてお伝えします。約 8.8 マグニチュードの地震は、午前3時40分にチリの北岸を揺らしました。地震は犠牲者を出し、さまざまな建物を破壊しました。2010年3月30日に編集されたデータによると、死亡者数は432人でした。地震は津波を起こし、太平洋を渡り、中小規模でニュージーランド、オーストラリア、ハワイ諸島、太平洋小島諸国、日本にまで達しました。津波に関する警告は、チリだけでなく、ペルー、エクアドル、コロンビア、南極大陸、パナマ、コスタリカにも与えられました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は、国家指導者は国家の価値を理解する必要があるについてお伝えします。政策を策定するために、国家の価値は国家指導者が理解するために重要になります。特に彼らは戦略的な地位を占めていることで、働く場所で重要な関係者となるからです。これは2月20日火曜日に、ジャカルタの国家安全保障局ビルでの2018年の第57の正規教育プログラムの開会式で、国家安全保障局のアグスウィジョヨ局長がメディアに語ったものです。アグスウィジョヨ局長は、戦略的な地位を占めている人は、洞察力と政治的態度を持っている人でなければなりません。その結果、彼らは 発行された政策の中で国家的価値を実現することができると語りました。私たちの周辺で現在の戦略的な環境に現れる問題に直面対象できる側面について続いて、私たちは戦略的リーダーシップの洞察力、戦艦性、批准的分析を行う能力で準備します。すべては戦略的な指導者に必要なもので、少なくとも彼が働く場所で利用できます。アグスウィジョヨ局長は国家安全保障理事局に与えられた憲法上認められた機能と権限は、国家レベルの指導者のための教育を実施することです。この教育プログラムでは、国家的価値の開発と普及、国家的価値の安定化を実施します。また、国家指導者の候補者は政府に対して戦略的なレベルの評価を行います。アグスウィジョヨ局長によると、教育プログラムでは国家的価値の普及と社会化を行い、国家安全保障局のプログラムに参加する参加者を通じて国家的価値の安定化も行います。アグスウィジョヨ局長はまた、統一の評価はインドネシアによって表明されなければならないと説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日はブングルースのチャイタキオをご紹介します。この放送はwww.poinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、スマトラの州の一つであるブングルは、世界最大の花であるラフレシア・アルノーディの本来の生息地として有名です。したがって、ブングルはラフレシアの地というニックネームを持っています。イノヨに直接接し、長く美しい海岸線を持っている、この数に多くの美しいビーチがあるのは不思議ではありません。沿岸の観光地はブングルの主要な目的地の一つです。ビーチの他にも、この州には自然の観光地があります。その一つは滝であり、チュルという名前でも有名です。多くの観光客が訪れる滝はチャイ滝です。この滝は美しさに目を奪われるために訪れる価値があります。リスナーの皆さん、チャイタキは中部ブングル県ダランンパッ郡のブキッ村にあり、ブングル市から約 25km の距離で陸路45分かかります。観光地に到着すると、チャイタキの観光地入るために二輪車は2000ルピア、 4輪差は4000ルピアの駐車料金がかかります。旅行はここまでではありません。訪問者は住民のゴム農園を通り約27段の階段を使って滝まで約200メートル歩かなければなりません。階段を降りるのはかなり疲れます。なぜなら傾斜が45度あるからです。リスナーの皆さん、観光地に到着すると在宅の美しさに驚かれるでしょう。この滝の高さは約12メートルです。近くにはここの雰囲気を涼しくするような高い木々がそびえ立っています。在宅には15、20メートルの広さを持つ池があります。水は10メートル透明です。水深は約3メートルです。この滝のプールに直接飛び込んで水の爽快さを感じることができます。リスナーの皆さん、滝の下で泳ぐ他にこの茶滝の美しさの全ての面を思い出に残すことを忘れないでください。疲れたら用意されている座席に座ることができます。座席は竹で作られています。かなり大きな座席が2つあります。座席の1つは木の上にあり、正確には滝の上にあります。そのサイズは2メートルで非常に頑丈です。この上から美しい景色を見ることができます。この観光地にはレストランはありませんので、ここを訪れる場合は自分で食べ物を持ってきてください。バスルームは十分に利用可能です。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は何時ですか？での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に何時ですかでの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? 日本語で今何時ですか？ Sekarang pukul 11 lebih 10. Sekarang pukul 11 lebih 10. 日本語で今は11時10分です。 お、お、日本語で、そうですか？ Tadi berangkat dari Jakarta. Tadi berangkat dari Jakarta. 日本語で、ジャカルタから出発しましたか？ Iya, iya. 日本語で、はい。Pukul berapa Anda dari Jakarta? Pukul berapa Anda dari Jakarta? 日本語で、あなたはジャカルタから何時ですか？ Sekitar pukul 9. Sekitar pukul 9. 日本語で、9時頃です。リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? 日本語で今何時ですか？ 11. 11. 日本語で11。10 10 日本語で10 9 9 日本語で9 Pukul 11 lebih 10 Pukul 11 lebih 10 日本語で11時10分 Pukul 11 kurang 10 Pukul 11 kurang 10日本語で10時50分15 menit 15 menit 日本語で15分 Pukul 9 lebih 15 menit Pukul 9 lebih 15 menit 日本語で9時15分Pukul 11 lebih 10 menit Toyuto 10時から11時まであるいは10分以上11分で言うことができます詳しくは上記の会話をもう一度聞いてみましょう Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? 日本語で今何時ですか? Sekarang pukul 11 lebih 10 SekarangPukul 11 lebih 10. 日本語で今は11時10分です。お、お、日本語でそうですか? Tadi berangkat dari Jakarta. Tadi berangkat dari Jakarta. 日本語でジャカルタから出発しましたか? Ya, ya. 日本語ではい。Pukul berapa Anda dari Jakarta? Pukul berapa Anda dari Jakarta? 日本語で、あなたはジャカルタから何時ですか? Sekitar pukul 9. Sekitar pukul 9. 日本語で9時頃です。インドネシアでは、手紙やスケジュールなどの公式の場面では24時間制と呼ばれています。Pukul 8は午前8時を意味し、Pukul 20は午後8時を意味します。Pukul 3は朝の3時を意味します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップバンド、デロイトをご紹介します。それでは皆さん、 まずはデロイトの曲「ティティクノダ」を聴いてください。デビューの始めにこのバンドのメンバーはロックがあります。例えばギターのバッチャー・ファン・ホートン、サクソフォン・フルートとボーカルのアンドレ・グルトン、ボーカルのシャムスワール・ハシム、ドラムのハイロル・ダウッ、キーボードのブディマン・ポロガンとベースのサンカン・パンガベアン。でも時間がつれてデロイトは新しいメンバーを持ちました。ギターのユスティアン・フルトとサクソフォンのジョハンニ・ファッマリダ・スシロとベースのトト。デロイトは1972年に 最初のアルバムをリリースした後に目次用になりました。このアルバムのヒットシングルは出てくるのです。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はデロイトの Apa Salah dan Dosaku を聴いてください。
Begini dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku
Apa salah dan dosaku no kyoku wa hoka no hito no subette jinsei wa kurushinda ni tsuite desu. Kono hito wa shin ga shiawase ni kuraseru you ni shiru shite hoshii to omotte imasu. Kono kyoku wa Deloitte no hitto kyoku no hitotsu desu. Deloitte no hitto kyoku wa tsujo barche ni yotte sakusei saremasu.その曲は例えば、titik noda、apa salah dan dosaku、mengapa harus jumpa、keagungan Tuhan、tak mungkin、oh di mana、to、semalam di Malaysia などです。それでは皆さん、最後に Deloitte の2曲を聴いてください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Aku pulang dari rancang
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
Suatu masa
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
jauh sudah aku melangkah dalam menggapai impianku. Ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam, haruskah diri luput dari mimpi sedangkan dirimu masih tetap sendiri? Entah apa kau cari, izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau sangsikan betapa tulus cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana, kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。